ゴーアボリュームです。4コーナーカーブから直線を抜きます。3番グローレスマジックが先頭、中井を離して2番のトウルスターリング先頭に並びかける。残り400坂を登ってくる。この2頭の間、1番モツカッチャン現在3番手、4番手グループからはミスパンテール、追い上げてくる。内に潜り込んで7番のディアドラです。さあ先頭は2番のトウルスターリングに変わった。トウルスターリング先頭200を切った。内から1番モツカッチャン白い帽子2頭、3番手が横に広がって追い込んでくる。大外からはアドマイアにある。内は7番のディアドラ、前は2番のトウルスターリングだ。トウルスターリングゴール。桜花賞の雪辱、ソウルスターリング勝ちました。
小田切郎のエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切郎です。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。そしてワクワク過ごしましたか。このダービーウィーク、いやーもう毎日がね、もう新聞、競馬新聞じゃなくてもね、スポーツ紙の一面がね、競馬になってきたりするのを考え見るとね、もうほんとダービーウィークだなとしみじみ感じます。1995年からダービー見始めてね、まあ、実際競馬場見に行ったのは96年からですけど、また安千代式を見て、翌年は二重コンコードを生で見て、まあ、サニーブライアンとか、もうまだ名だたる名馬ディープインパクトやオルフェーブルも見てきましたよ。もちろん昨年のマカヒキもね、良かったですけどね、今週はダービーでございます。いや一年間の中でね、一番楽しい一週間でございますよ。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドネームのキバリさん、いつもありがとうございます。ナルさんこんにちは。リスグラッシュ単勝まで買ってたのに、そうだよな、リスグラッシュのことすっかり忘れた。もうチグハグした競馬しやがって、まあ、直線ちょっとね、ごちゃついたところがなければ3着あって馬券取れたんじゃねえかなというね、ちょっと悔しい部分があるんですよね。もずかっちゃうな、ちゃんと買っときゃよかった、チキショー。おやつのカールが東日本では買えなくなるんですか。その話なんですけど、今日ですね、スーパー、近所にあるスーパー4軒ほど見たんですけど、すべて売り切れてましたね。もうみんな単純。買えなく、もう食べられなくなると思うと、もうみんな買っちゃうんだよね。すげえな、ほんと。同じことみんな考えてるんでしょうね。今週はついにダービーですね。本当に1年経つのが早いですね。皐月賞馬の RI の2冠はあると思いますが、私はないと思っています。皐月賞を蹴ってダービーに合わせてきた里のアーサーはここで勝つのでしょうか。それとも3週連続ルメール騎士の G1 制覇でしょうか。本当に予想がつかないです。ロロさん一頭一頭の紹介楽しみにしております。ありがとうございます。それではまたお便りします。 PS キングダムっていうアニメは有名なんですが、 JRA がダービーの時期になるといろいろとコラボをしていますが、今年はキングダムなんですねっていう。まあ僕はそのキングダムという作品実はあんま知らないんですけど、まあ一時そのアメトークなんかでそのキングダムを紹介したキングダム芸人っていう回があった時には、翌日その漫画本がその本屋さんから消える事態になったそうですね。みんな買っちゃってっていう。まあ興味があったら見てもいいんじゃないかなと思いますが、私は見たことがないんで何とも言えません。まあ肌に合うか合わないかって言ったら多分合わないと思いますよ。うん、じゃあね、予想の方行きたいんですが、その前にしなきゃいけないことありますよね。第84回東京優駿日本ダービー、選び抜かれた優駿18頭、1枠1番如月弥生、皐月賞連続3着、もう3着はいらないダンビュライト、ダービー最多勝騎手武豊。1枠2番ルーキー松岡風磨がついにダービーに騎乗します、名コンビアメリカズカップ。2枠3番逃げるか控えるか、自分の形は崩さず自分のペースでマイスタイル、横山典弘。2枠4番共同通信杯の覇者はダービー馬に最も近いかもしれません、スワーブリチャード C 広文。3枠5番密かに澄ました凱旋門賞登録、皐月賞4着は侮れぬクリンチャー藤岡雄介。3枠6番照準はダービーに合わせてきました、アルアインよこの場でリベンジだ、里のアーサー川田優雅。4枠7番混戦皐月賞を制し2冠、さらに父同様3冠目指してアルライン松山光平。4枠8番今度こそ得意の逃げる展開に持ち込めば丹内雄二とともどもあっと言わせる大逃走劇、トラスト。5枠9番マイネル軍団悲願のダービー制覇へ、マイネルスフェーン、そしてマイネル勝負がよく似合う柴田大地。5枠10番丸貝に解放されて未だに勝ち出し外国サンバ、ア 歴史を作るかベストアプローチ岩田康成。6枠11番皐月賞僅差の2着から巻き返しを狙います新コンビは戸崎啓太はペルシアンナイト。6枠12番チーム藤沢ダービー制覇へ先週のソウルスターリンに続けるかレイデオロクリストフルメール。7枠13番ダービーは未だに勝てぬ福永雄一カデナの末脚を東京の長い直線でフルに発揮すれば可能性はあります。7枠14番ローテーションは父と同じだが着順は異なる。ここも当然異なる着順それは1着ジョーストリクトリ見せてくれるか内田博之。7枠15番東京参戦3勝負け知らず距離が伸びようと相手が強化されようと関係ない大脇アグリー北村博士。8枠16番父リーチザクラウン母の父ダンスインザダーク共にこの舞台で2着欲しいのはこの上の着順強兵高倉涼。8枠17番皐月賞は案外だったがスプリングステークスの内容を考えればまだ見限れませんウィンブライト松岡雅美。8枠18番大外入ったアドミラブル青葉昭和の勝利はない歴史はミルコデムードとともに塗り替えられます。以上フルゲート18頭主役不在の戦国ダービー混戦を制するのはどの馬か皐月賞馬か青葉昭和かまたまた意外な伏兵か。ダービー東京優秀の予想いきましょうか。いやー今回はその練習しててよかった一発撮りでうまくいきました。多分噛んでないと思いますがまあ今回はね皐月賞タイムが早すぎるんですよね。1分57秒8ってまあすごい早い時計でアルワインが勝ったじゃないですか。僕の中でそういう異常に早い時計で勝った皐月賞馬っていうのはダービーではいらないっていうようなことがあるんですよね。ロジユニバースの時に、何でしたっけ名前忘れちゃったけど。まあ、その、皐月賞馬の、ど忘れしたな。まあ、岩田乗ってた馬が一番人気になってましたが、まあ、負けちゃいましたよね。うん。なのでね、うん。ちょっと待ってね。あ、そうそう、アンライバルト、今調べた。アンライバルトが一番人気で、まあ、ババもありましたけど、全く花が立たないってこともありましたんでね。やはりその、皐月賞で全力出した馬が、ダービーまで余力が残っているかって言われたらちょっと微妙なところなんですよね。なので今回は、ダービーに出ていない馬がいいのではないかと思います。よって今回本命は現在一番人気、青葉昭和のアドミラブルにしました。まあ、現にその皐月賞2着だったペルシアンナイトはデムーロが乗ってたんですが、で、今回、そのデムーロがあえてそのペルシアンナイトを蹴って、青葉昭和のアドミラブルに乗ることが、乗っています。うん。なので、これは今回初めて青葉賞からのダービー馬っていうのはあり得るんじゃないかと思いまして、今回アドミラブルを本命に出しました。で、対抗にはこれまたそのダービー未出走馬を選んでいました。トライアルからプリンシパルステースの勝ち馬、ダイワキャグニー。まあ、前走の、まあ、東京2000メートル、まあ、最後流して1分58秒3で走ってるんで、これ本気出したらもっとタイム縮められるんじゃねえかなっていう部分もあるんですよね。弥生賞がまあ負けてますけど、時計が遅すぎたってことを考えれば、この時計勝負の展開になれば、ダイワキャグニー、あるいは面白いんじゃないかなと思って、今回対抗まで評価を上げました。現在9番人気です。でもって、あえてこの、皐月賞出られるのに蹴って、ダービーに照準を絞ってたというもう一頭の馬、里のアーサー。まあ、毎日試合で負けた相手がアルワインなんで、まあ、実質はそのアルワインと差のない競馬ができたその里のアーサーも結構強いと思うんですよね。何しろ、皐月賞のダメージを負っていないという、まあ、この3頭、アドミラブル、ダイワ客に里のアーサーは、今年の皐月賞を走っていないっていう部分が非常に僕は強いと思うんです。うん。なので、この、皐月賞で、もう、ダメージが大きい馬はいらないっていうこの理論が当てはまればこの3頭で決まるんじゃないかと思います。ただ、
一枠一番、ダンビューライトだけは、なんとなく三着に突っ込んできそうな気がするんで、この馬はちゃんと押さえておいた方がいいと思います。なんとなくですけど、ダンビューライトまた三着なんじゃねえかなっていう予感はするんですよね。なので今回ダンビューライト三着固定で買う人は意外と多いんじゃないですかね。うん、で、案外ここで面白いんじゃないかなと思うのは、トラスト。まあこの馬今年に入って、まあ今年っていうかその、札幌2歳ステークス以来に逃げの競馬ができてないんで、今回うまく鼻切れれば、ちょっと面白いんじゃないかなっていう期待あるんですよね。なのでトラストはちょっと抑えておいた方がいいと思います。距離が伸びてもいいと良さそうなタイプなんで、今までが距離短かったり、展開が向かなかったりしたってことを考えればね、逃げることができれば今の丹内雄二面白いと思います。今の丹内だったら多分結構ガンガン飛ばして、スローに抑えることは可能なんじゃないかなと思います。で、あとは、まあ、サツキ賞出てますけど、レイデオロ。でこの馬がまあ、サツキ賞休み明けで出走して、まあ、そこそこの着順5着でしたっけ？レイデオロ5着ですね。うん、なので、2走目、叩き2走目という意味では、その、レイデオロ、巻き返しはできるんじゃないかなと思って、まあ、一応予想に入れた方がいいと思います。何しろ今、ルメール騎手乗ってますからね。まあ、アドマイヤ、なんだっけ、アドマイヤリードと、でもって先週のソウルサイクと連勝してますからね。うん、で、内年馬になんとアルアインです、サツキ賞馬。まあ、ない理由ははっきり言って、時計、早すぎたんですね、サツキ賞が。あの展開でね、まあ、勝つには勝ったけど、結構ダメージ大きかったと思うんですよね。で、僕このアルアインに関しては、距離延長は危ないんじゃないかなと思っております。まあ、もともと、マイルとか、もっとその、マイル、もしくは中距離ぐらいで活躍してる馬だったんで、距離延長はちょっと怖いと思うんですよね。うん。なので、アルアイン今回は、サツキ賞馬ですけど、ない年にしました。まあ、さっき言いましたが、なんだっけな。アンライバルド理論で当てはめると、マイルラインはいりません。で、カデナ。この馬は、時計が遅くないと来ない馬だというのはよくわかりました。サツキ賞で、まあ、ペース早なったのに、後ろから行って、全然届かず、オーストぶん回してダメだったってことを考えれば、まあ、カデナじゃちょっと、向かないんじゃないかなと思います。で、あとは、ペルシアンナイト。まあ、デムーロが乗ってきてた馬なんでね、それがこの直前で、戸崎に乗り換わってるあたり、あんまりその、期待されてねえなーっていう、まあ、距離延長このままも微妙なとこなんですよね。マイルがベストなんでしょうけどね。2400はちょっと厳しいかなっていう部分もあるんですよね。うん。やっぱりこの馬もやっぱりその、サツキ賞のダメージがありそうなんでね。うん。じゃあおさらいしましょう。本命は、青葉賞馬、アドミラブル。対抗に、プリンシパルステークスの勝ち馬、ダイワ100に、なんとトライアル2頭、トライアル1着馬をワンツーという予想をね、しておりますが。ただトライアル組はね、今回俺面白いと思うんだよね。うん。で、里のアーサー。あえてその、サツキ賞を蹴ってダービーに照準絞ったっていうのはいいと思います。で、三着候補にダンビュライト。逃げて粘ったら面白いトラスト。で、あとは、ダメージが少なそうなレイデオロが、ここまで予想すればいいんじゃないかなと思います。あとは、内年馬、アルアイン。まあ、サツキ賞のダメージが残ってそうっていうね。あと、距離延長ちょっと怖いっていう。で、カデナ、時計が速くなったらもう論外かなと。で、ペルシアンナイト。この馬もダメージが残ってそうでね。すごいな、サツキ賞ワンツーを内年馬にしちゃったな。いいのかなこんな予想。でもまあ、意外とね、そういう予想いいんじゃないかなと思います。まあ、その、ダイワキャグニーはともかく、今現在アドミラブルが一番人気ですからね。狙い目としては、まあ自分で言うのなんですけど、面白いんじゃないかなと思います。まあ、これいくら配当つくんだろうな、一体。まあ、ダイワキャグニー流しとか、アドミラブル流しどう買おうかなっていう、これ難しいとこですよね。うん。まあ、アドミラブルは多分不動の軸だと思うんで、これを軸にその流すっていう形が一番ベストなのかな。もしくはそのダンビューライト三着固定っていうのもまあ面白いと思いますが、うん、まあ、とりあえず、うん、まあ他の内年馬に挙げたアルアインとかカデナとかペルシアンナイトに関しては頭はないと思いますよ本気で、うん、3着4着はあったとしてもね勝つまでには至らないと思います。まあサツキ賞は強いですけどね。ただ時計早すぎてねダメージが大きいんじゃないかなと思いますよ。実際ファンディーラなんかダメージ大きかったらですからオークスまで回避しましたからね、うん、あと他にも本当はコマノインパルスが出走したらコマノインパルス本命だと思ったんですけどコマノインパルスも足痛めたりしてますからね。サトナレスなんかも結構ダメージ残ってダービー出られませんでしたからね、うん、なのでサツキ賞は今回は 皐月賞組は難しいというのは僕の見解でございます。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切郎でした。バイバイ。 See you next week。 まあ楽しく予想すればいいかな。今回は当てようっていう気持ちはそんなにないかな。うん、やっぱこれがその春の G1 ちょこちょこ当たってるっていう気持ちの強みですかね。